皆様こんにちは。カンバル鶴ヶ役、沢城みゆきです。物語シリーズ恒例の後語りですが、今回は物語シリーズセカンドシーズンから6番目にやっとこ放送されたエピソード、花物語を振り返っていきたいと思います。というわけで、本日私と共に語らっていただくのは、この方です。
はい、皆様こんにちは。沼地廊下役、あすみかなです。
なんで神谷兄じゃないの
どうして私じゃダメかい？
心細い。
私がここにいるよ。
あすみさんがどうこうじゃなくて、なんていうか、化け物語のこのシリーズって、やっぱり、神谷兄が、
ね、
てか、そうそう、荒木先輩がなんとなくやっぱ中心にいて、
ね、
回ってきたところがあるので、
全部こう、トータルして、
そう
全部関わって、全部まとめて見ているのは神谷さんですよね。
抱かれているところがあったから。
そりゃそうだ。
もうこの心細さったらないよね。しかも今回、やっぱり、あすみさんの方が今回からのゲストだから、
はい、もう本当に初参加でございますので。
そうだよね、
ええ、
そうなるってと、この私がしっかりしなければいけない風が、まあ心細い。
みゆきちゃんが責任とかプレッシャーとかそういうものを感じていらっしゃるの？
そういうことでしょみたいな。
まあ気楽に行こうぜ。
出た。遊びの出た。そう、そんな感じで今回は2人でやりますよ、
うん。ちょっとレアな感じになるんですね、じゃあ。
いい言い方をすると、そうだね。
ポジティブに。
ポジティブに考えると、
レアパターンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、この今回の花物語ですが、
はい、
2014年8月16日に、前後は一挙放送っていう。
そんなすごいことが世の中起こるのですね。
起きました。
すごい。皆様一挙見ていただけましたでしょうか。その上で、また DVD ブルーレイもね。
いや、そうだと思います。本当にどうもありがとうございます。まあ、なんで、この二人で本編ごと、だから5話分、そんなに私たち話すことあるかな。語らっていきたいと思います。
いや、これまでのこう、お付き合いの。
お付き合いの。
いろいろ語っていきましょう。第一印象から覚えていないでしょうけれども。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
あ、なんかオープニングの話しろって書いてあるね。
これため息。これ
歌ったよ。
カンバル選手、
カンバル選手が、
カンバル選手が歌を歌いに。
そうなの。毎回そのバケのシリーズってなんとなくその、こう、話のヒロインが歌うっていう。で、しかも、その、あの、詩を書いてくださってるメグロックさんが、あの、まあ、小説を読んだ上で、なんと、ヒロインに当て書きをしてくれてるっていう感じで、もう本当に見事にエッセンスにするとはこういうことかっていう、
あ
の、すごい世界が展開されているんです。で、だから、歌い手に腕があると、ものすごくオープニングとして、これ以上のオープニングはないみたいな曲が。
みゆきちゃん
上がってきちゃうんだよ。
自信持ってよ。みゆきちゃん上手じゃない。
それで、
はい、
今回も、
はい、
とっても素敵な曲と歌詞が上がってきたわけです。皆さん、あの、お聞きいただいていると思いますが、あすみさんはいろいろ事情があってまだ聞いてないんですけれども、
はい、手元に歌詞がございます。歌詞拝見いたしました。これ今歌ってもらえばいいんじゃない。
ふざけるなよ。
素敵な。
でね、このクランボンさんの、うん、
はい、
あの、ミトさんっていう方が、
あの、
直接来てくださって、
レコーディング
にも。で、なんと、メグロックさんも駆けつけてくださって、
もう万全の体制で。
万全の体制が敷かれて、オープニングだったんですけど、あの、本当にクレバーな方で、ミトさんが、あの、その、なんていうんですかね、音楽の畑の方の使う言葉と、
うん、
まあ、こっちの仕事しかしたことがない私との、
うん、
その共通言語を見つけるのがものすごい早い方で、
うん、
なんてクレバーなっていう、もう何の心配もなくというか、いう感じで。
クレバーか。
クレバー。もうとってもスマートでクレバーな方でした。
スマートでクレバー言われてみたい。
とっても素敵な人だった。
あらー。
それで、なんかね、頭に、あの、 ていうカンバラがこう走ってる音が入ってたりとか、うんうんうん、なんか途中でちょっとなんていうの、なんていうの、ちょっとノイズが入ったような仕様にさできたりするじゃん、うんうんうん、あのテープを回してるかのような、であれとかも後で加工するのかなって思ってたら、はいはい、あのぼんやりブース内に入っていらっしゃって、あの片手にこうテープレコーダーっていうやつを持って、でじゃあ最初さんここにそこの歌詞をお願いしますみたいな、うん、みたいになって、うん、でそこに直接撮ったのを、うん、なんとマイク前で再生したり逆再生したりしてクリクリクリクリっていうのが入るみたいな、とってもアナログな作業で
実際に
やってた
音を作ってその場で
なんか、だからいいここの歌詞が出るかどうかが分かんねえけど、うんうんうん、なんかそれも行き当たりばったりですみたいな感じ で
面白い作り方、
メグロックさんとかも、うんうん、あのいろいろ演出してくださったんですけど、うんうん、なんかよもやねラップが入ってんのこれ、
うん、あーそうなんだ、
そうなのでラップ入ってるよと思って、うん、ラップ、うん、ラップってと思って人生初ラップだったんですけど、でなんか今のそれだとちょっとJ ラップみたいになっちゃうから、ちょっとこういう感じでやってくださいって言って、お手本を歌ってくださるんですけど、
メグロックさん。
メグロックさんが直接。それが素敵なことはわかるんだけど、それがどうやったらできるかわからないわけ、残念なことに。
もう初挑戦ですし、ラップ、そもそもね。
へぇー。っていう感じで、
うんうん、
なんかもう手取り足取り、一生懸命、うん。
プロたちが集まり。
プロたちが。
すごい。
お化粧してくれって。やったんですけど、楽しんでいただけてたらいいなみたいな。
カンバラ選手の
曲
歌詞ですものねこれ、
うん、で結構ね木が高くて、あの裏に返して歌ってたところもあったんですね、うんうん、最初で割とちょっと切ないような印象で捉えてたんですけど、うん、ちょっと張れるところまでは張った感じでやってみましょうかって言ったら、うんうん、あそれの方が身体能力があるなっていう感じがわかるからそれの方がカンバルっぽいなって僕思うっていう感じで、
うん、
あなるほどと思って、今回のカンバルするがってなんか何をもってカンバルするがだったかよくわかんなくなっちゃったところが自分でもあったので、
らしいね、
うん、なんか精神的にねだけどその身体的には、うん、そうこの子身体能力があるっていうのがカンバルするがだったと思って、
うん、
あじゃあかなりしんどいけど貼ってみようみたいな感じで、そんな感じで出来上がったよ。
おお、これカンバルさんは以前にもじゃあ歌っている？
歌っている。
その時と曲は違う？全然
歌詞の感じは本当に同じ目黒くさんが書いてくれてるんで、うん、あれなんですけど、
うんうん
うんうん、若いよね昔の方がやっぱり
なんでちょっとなんかいいような風に言うのそうか、まあその時を経ての花物語の時系列としてはそうなるんだもんね、
うん、
へー、
そうだね、 前の方はとにかく千葉さんがやってくれてる千住ヶ原ひたぎがどうも好きだっていうようなことを一生懸命歌ってたんですけど、まあ、そう簡単には言えないところがあるがで今回の方がやっとこう自分の話、自分の歌っていう感じ、自分と向き合ってる話なので そんな感じだったかな。
はあ、
おしまい、
おしまい、レコーディングの話おしまい、
うん、おしまい、
じっくり聞いてください、
聞いてください、
私もじっくり聞きます
そして第1話、あすみさん出てくるっけ。
出てきます。
出てくるか、
うんうん、
ここでもう初対面か、
うん、
あ早かったね。
でも後半からだったかな確か。
そうだよね、うんうん、そうだよね。さあここに分厚い台本があるよ。
そうだ、台本全部
これ
全5話でしょ、
うん、
よく5話にまとめたなっていうのと、
うん、
5話分もやらせていただけるんですかっていうの。
そうだね。
ね、どっちの気持ちもなんか、
いや、本当に、
半々であって。
本当にそう思ったよ。
ね、
本当にそう思ったよ。これさ、あすみさん最初にお話しいただいたのってオーディションとかではなく。
ではなく。
なんかそっと聞いた話だと、うんうん、なんか、この会議で、
うん、
もう、じゃあそれはあすみしかいねえだろ、みたいな決まり方だったらしいという。
そ
う、後
からそんな話を聞きまして。うん、これがね、わからないものでね、最終回まで全部演じて、ああもう私は確実に老化だったなっていうふうに、
あそう
着地して、もう
なんで、
いや絶対私老化側でしょって思いました。
あそれはなんだ、人間性的に、メンタル的に、
メンタル的に、ポジション的にも、
ポジション
なんだろう、人として、
もう本当にだと、ま、私たちディスコミュニケーションすぎる
するからと老化っていうことで考えていくと、私は最初絶対駿河だと思ったんですよ。
はははは、
だ自分はそうだと思ってたんだけど、はははは、うわ全然違ったってジムで走りながら思った。
そうそう、はぁって思った、
はぁガクンってなりそうなぐらい思った
あ、そう、
うん、だな。
なんかさ、でも私はその他のキャラをやったことがないのであれなんですけど、
うん、
西尾さんの描くキャラクターって、
うんうん、
その結局のところの飲み込まれるように、
うんうんうん、
最後そのなっちゃうような印象もあるから、喋ってると、
みんなそうなのかな、
だからそうだったかもっていうような、なんかその感じはわかる。私ももうどっからが駿河で、うん、どっからが自分かもう恐縮なことにわからなくて、それが一番怖いことなんだけど、その私のよもや悪いところが乗っからないようにってことだけは、うん、ものすごい気をつけてやって。
みゆきちゃんの悪いところ？
みゆきちゃんの悪いところがとにかく乗っからないように、別人だぞ別人だぞって思ってないと、
演じるということ
恐ろしくて、
うんうん、
そこはまだ諦めがつかないんですけど、
あ、確かにもともとあったのか引き寄せられていたのかは
分からない
ところもある。しかも
さ、こんだけ喋ってるとさ、
うんうん、
もうなんかその洗脳みたいになってくるじゃん
ね。まあ、しかも短期間のうちにね、こんだけ5話分撮らせていただいて、
うん、
それはね、そうね、特にこの作品は本当に語りだからね、こんなに語ることってアニメ作品でそうそうないもんな、
まあ、小説原作の、
うん、
なんて言うんでしょう、こうカラーというか特徴というか、
うんうんうん、
っていうような感じはしますけど、まあこれがずっと神谷さんは背負い続けてきたんだなっていう
すげえな神谷さんは、
感じはしますけどね。
でかいな。
でまあちょっと戻りますけど、
はい、
まあ、その第1話で皆さんお待ちかねのというか、私もお待ちかねのというか、うん、私のお母さん出てくるんです、うんうん、しかも音付きで、
うん、でしたわね。
あの東江さん、カンバル東江さんっていうネアさんがやってくださった、
うん、
あのお母さんなんですけど、
うんうん、
これ原作の印象より200倍ぐらい優しくて、
うんうん、
優しいってか、愛情があって、
文字として受ける印象とは確かに違った気がする。
で、割と、関係者と話してても、
うん、
やっぱり皆さんとっても優しかったと、自分たちが想像しているよりも優しかったと、
うんうん、
なんですけど、私はたとそれも気がついてこの間、
うん、
多分駿河が聞いてた音っていうのは、うん、おそらく原作に書いてある音なんですけど、
うん、
実際に東江さんが喋ってた音って、
うん、
こんくらい優しかったんじゃねえかっていう結論、
うん、
だから駿河が聞いてた音じゃなくて、これ実際の音声でお送りするとこうですけど駿河にはおそらくこうは聞こえていませんっていうような、なんかその妙がアニメではあったなと思って、
それは本人の中ではまたあの声とは違う印象で届いていたのかもしれない。
で、あんなに愛情いっぱいに喋ってるのに、
うんうん、
それがわからない子供の時に聞いているという、うん、なんかその温度差たるやこれかと思って、私とっても嬉しかったの、ね、この子こんなに愛されてたと思って、
うん、うんうんうん、愛情は本当に確かに
この中にっワクワクの新学期だろうがってあんな風に起こしてくるのか
あーそうだね、言ってることはね、こりゃ子供向けには言うことじゃない気もするけども、うん、これをわざわざこの自ら自分の子に対して言えるっていうのはなかなか、
そうね、うん、言い方表面がそうなだけであって、うん、ああ中身はこんなだったんだと思って、これもアニメでしか分かんないことだったかな。そして1話ではあれだね、なんかあのなんか気持ちが悪い子
やめて
扇くん
先にその感想から言うのやめてください
扇くん怖いよ、
扇くんあれはそうですね、
扇くんビジュアルがつくと怖いよやっぱり
私はもう完全に花物語から知ったので、
うんうん、
こういう姿として受け入れましたけども、
うんうん、なんか違うらしい他の作品では、
う
ん
う
ん、
ね、
そうなんです。でさらにあれだ、初めてねこの長年やってきて私のお友達っていうのが第1話では出てくるんですけど、
そっか初なんだ、
日笠がやってる日笠っていう、
はい、日笠が日笠で日笠です
さくんが、違う、ひが、あれ？
ひがさちゃん。
ひがさちゃんをひがさくんがやってくれて。で、要は同級生が出てくるって初めてだったんですけど、今までずっと後輩然としてる、ハンバルするかしかいなかったところに、
はいはい、先輩たちとの絡みが
よく、そうなんです。タメと話すと、あ、いろいろ見えてくるものもあって、とっても彼女出てきてくれて、いっぱい説明してくれたなと思って、駿河のこと、短い時間だったけど、あ、多分、駿河ってバスケットボールしてる時は人気あるけど、本来は彼女の方が多分憧れてる女の子たちは多いだろうなっていう。
彼女の存在が説明をしてくれる。
してくれました。ありがとうございます。まあ、ひかさがやったけどね。ありがとうございます。
やったけどね。
さあ、そして第2話です。
はい。
あ、またこれ怖いと出てきたんだよね。
ああ、これもまただって、物語シリーズ皆さん見てらっしゃる方は、ちょっと驚くような様子で出ていらっしゃったんでしょ、は
い、なんか、ヒゲですやん。メガネですやん。っていう仕様になっているパイプさん。
ちょっと強いなー。これ髪型どうなってんだ。
まずパパって呼びたくなる、
ね、思い出しますね。
パパが分かる世代の人たちが見てくれてるといいんですけど、
う
ん、
か
そうだよ ね、 ね、いや怖かったの。これもね、色が入ってみると怖いです。
は
やっぱり、
うん、迫力増しますよね。このエピソードは今までの物語シリーズと比べても若干、まあ、時系列的にもそうだし、異質感はあったのかな。
あるのかな。私もね、このね、物語シリーズ全部やってくれるっていうから、じゃあと思って、例えばこの海木さんなんかが顕著なんですけど、この人に最初に会うのはスタジオで最初がいいなって思ったの、あ、知ってる知ってるこの人っていう人に会ったふりをするのがもったいないかもって思っちゃって
、うん、
だったらそれまでお預けにして、アニメとかで先にミキさんの声が入った海木さん聞いちゃうんじゃなくて、ドンでスタジオで会うっていうちょっと贅沢な方法を取ってみようかと思って、まあ、こんなに後に花が入るって知らなかったから。
そうか。
で、やっとこさ、会えたんですけど、なので私も前後のことよく知らないの。前に何が起きてたかを見ないでいたので、なんで私にとってはこの海木さんが初めて会う海木さんなんで、ヒゲメガネじゃない海木さんは知らんって感じなんですけど。じゃあまあ次進みますけど、第3話とかさ、まあ4話のあたりで、まあ3話かあすみさん的には一番語りに語ったのは、
語った過去をね、
過去を淡々と。
過去話はこの辺でしたものね。
これってなんかまあ1話からやってきて、どうでした？中盤なんかやってて分かったこととか変わったこととかありました？
はあ、どうだろう。やってる時は正直整理してなかった気がする。そのしないままっていうのも後から思ったのは、廊下自身も多分、廊下は多分自分のことをあんまり見えてないタイプで、っていうのはなんか私がそれを思ったのは後からだけど、そういうところを私も多分見ていて、廊下の弱さっていう言葉で言うとなんかちょっとチープすぎるかもしれないんですけど、そこを私もしかしてなんか気づかれてキャスティングされたのかなって思うぐらい、その廊下の中でのその、気づかない面とか自分に疎い面とかはぼんやり多分思いながら演じてたんじゃないかな。
なんかね、私が原作読んで感じてた沼地廊下って、もっと蛇のような人だったの。どっちかっていうと仕掛けてくる方。で、私がそれをこう、左を払い右を払い、交代しつつ全身で攻めてみたいな印象だったんだけど、安住さんの声が入った沼地廊下って、そのもっと私だから能動的な人だと思ってたわけよ。したらどうも違うっていう、私からしっかりと耳を傾けてやらないと、この人が今主張していることがいまいちわからないっていうんじゃないんだけど、何を伝えようとしてるのか、心の叫びがあるのか、それとも私が今これ言葉の多さに飲まれそうになっているのか、この人の方が正しいのか、いやでも絶対自分の方、これは曲げちゃいけないような気もするけど、こいつの言う通りなんだろうかみたいな、そのすごい困る
困られた、
すごい困る人だったのね。手触りは全然違ったんだけど、安住さんがやったの沼地廊下って
印象は原作と、
それって安住さんが聞いてた音はこれだった？
原作で？ 原作で読んだ印象は多分私も最初はそっちだったんじゃないかな。ただ演じていくうちに、うん、演じてみたらああなったっていう方向だと思うな。こうしようとは思わなかった。
なるほど、
うん、全部分かったのは最後だったし。
なるほど。
だからうんうん、こっちの方向にって思って当てはめたわけじゃないけど、結果そうなってったんだなっていうのがなんか導かれたようで。
なるほど。1
話の時にも言われたけれども、うん、そのなんだろうな、完全な善悪、ヒーローと敵みたいなところじゃなく、高校生として演じてみたいな風に、ね、お互い言われて。
そうなんだよね。だからこのお話のまあホラスに荒木くんが締めてくれてる言葉にはありますけど、うん、お前はセッションしたんだっていう、うん、それだけの話を西尾先生が書いちゃうと、うん、すごくそれが最後まで隠れ蓑にされてるから、うん、私たちもテンパるんだけど、うん、いやちょっと待ってちょっと待って、シンプルに考えたらこいつら高校生っていう、
うんうん、そう、そこをね、
うん、
だから1話のアフレコの時はもうちょっとおどろおどろしくやろうってなんか意気込んじゃって
た。ふんふんふんふん。
それをもうちょっと普通の女子高生としてであればどんな感じなのかみたいなことで入っていったな。
なるほどな。
なあ、まあ、
だからどっちもいろいろ自分をこじらせてるっていうだけのことなんだけど、うん、
まあね、環境だったり、まあ自分の体だったり、
そうなんだよ、
ね、
そうなんだよ、それが環境がそう分けるとか、
うん、
っていうことで同じだったようなものが全然違う境遇になってみたいな、
うんうんうん、
なんともまだ大人でもいろいろ居場所をこう置けない気持ちを
さ
彼女たちが向き合うっていう感じでしたけど、そして第4話ですけれども、
はい、
ここでやっと来てくれる神谷にというか、まあ荒木先輩が
成長なさった荒木さん、
すっごいがっかりする荒木先輩が車に乗って、
ね、車に乗ってがっかりされるって
来てくれるんですけれども、うんうん、いやーなんか今までさ、うん、結構その化け物語って、
うん、
あの私のカンバルスルガっていう役はね、うん、基本的に戦場ヶ原先輩大好きっていうエンジンで動いていた子だったから、
うん、
他の人と話してる姿っていうのがとっても初めてだったの、実はこんなに何年もやってるのに。でそれが突然、
うん、
扇くんだの、海木さんだの、
うん、
日笠だの、沼地だのっていう、うん、この短期間にこんなに新しい人を相手にしないといけなくて、何が何だかもう分からなかったわけよ、
うん、
そこへ来て、まあ、収録のオーラスで、
うん、
まあ、小弓とのシーンを神谷さんと二人で撮ったんですけど、
うん、
まあその今まで貯めてきた分の不安たるやが全部なっかるっていう
へー、不安、
心強かった、荒木先輩が来てくれてっていうのがなんかね
知ってる人みたいなこと
思いましたね。なんか、まあ、またこう荒木先輩がひどく優しくてね、なんか思わず愚痴っちゃうんだよね、
うん、
なんか愚痴に思ってないことまでなんか愚痴みたいに言っちゃう甘えってあるじゃないですか、
うん、
なんか、
うん、
本当はそんなことは思ってないのに、
うん、何喋ってんだろう私みたいな、
強がりっていうか、うんうん、なんかそのなんかあるじゃないですか、
うん、
あの感じがすごいね、一緒にやっててね、ああ出ちゃったなと思って、私も大概こう先輩に生かされてきたようなところがある分、私のエンジンも一緒にドゥルンってかかって随分甘えん坊になってしまいましたけど、
いや
さて5話に入ります。
あ、5話最終話ですね。
さてそんな最終話、
はい、
これどうだった、自分が死んだって気づいてたんだって時、これ結構体感としてやってみてどうでした。
はあ、もうなんだろう、うん、死んだ。
これって分かってたっけ、最後は。どうでした
最後。
あ、そっか、私死んでたのかって。
うんうん。
ならずに行ってしまった感じ？
いや、そこは、もう、受け取り手に、と思いました。どっちにもって思いながら。
なるほどね。
うん。私自身は、決めないな、決めなかったな。うん。でも最後の一言がなんかもう重すぎて。
どこ
?293 カットです。
カット数できた。293。うん。
うんうん。 人生にモラトリアムなんてないんだぜってこの子に言われちゃったらもうもうなんかもうねどうしていいやらっていうか、
お前に言われちゃおしまいだなよな
本当に私にとってはきつかった。
あそう、
うん、
ここか、
うんうん、
まあ、でも手をこまないでって言われるとしょぼんってなる。分かってるんだよっていう、
うん、
自分が今手をこまねいていることは分かっているんだよ。分かってる
し、それ何人頑張っているつもりだけど、うん、って
言葉にするなよって思う、ね、
でもこの子が言っちゃうとな。
なんかでもあれよね、まあ、まあ最後2人でまあバスケットして、うんうん、駿河のいいところって、
うん、
なんだろうね、それを廊下もできたのかもしれないんだけど、
うん、
停滞するっていうことが結論じゃないんだよね、
うんうんうん、
進まなきゃいけないってことが分かってて、うん、どかどか足踏みして、うん、一つの場所でどんどんどんどん下にドリルのように掘り進んでいきっていう、う
ん、正解とか全然分からんけども、うん、とりあえず動きますっていうタイプ、う
ん、だからそれってやっぱり、まあ、バスケは一人じゃできないんだぜっていうような、
うん、
あの彼女の結論にもあるけど、うん、あのやっぱ先輩がいてくれるってすごいなっていう、
うん、
導いて1個2歩3歩上にいる人がいるって、
うん、
こんなにありがたいことなんだなっていうのも、うん、
思
ったよね、思ったよね、それはすごいこの後輩たちの物語としてとっても感じたな。
そうね、支えられてる部分は大きいものね、駿河さんも。
そうだね、まあ、お母さんにせよ、まあ、野町さんもあんまりこう家庭環境に恵まれなかった人ではあったじゃない、
うんうんうん、
だからまた違う印象でお母さ
ん
っていうものを捉えたのかなとか、
うん、ね、思ったりも。そう、なんかピースがちょっとずつずれただけでなんかあガシャンみたいになったっていう。
そうなのね、そうなのね、ね、
そのピースがどっかで修正できたりしたかもしれないっていう。
そうなのね。
だから全体的に私思ってたのが、廊下どんだけ喋るんだっていうのを思って、
うん、
こういうタイプの子で何考えてるかよくわかんないけど、なんか自分のやりたいことやって何が悪いみたいな感じの、うん、一応なんか意思はあるっぽいけど、うん、そんなに語らなそうだなって思ってたけど、うん、これはきっと駿河さんだからこそこんだけ語っていたのかなっていうのも後から。
あと、うん、聞き手が今までいなかったのよね、
うんうん、きっと。本当にもしかしたら喋りたかったのかもしれないし。
そうなんだよ、本当にその通りでさ、ね、それはあるよね。あとなんか自分が好きなことして何が悪いのって思ってたらこんなに喋らない、
うん、そうそれはすごく、
それはなんか無意識にね、
うんうん、なんか食材というかなんていうか、それを多分駿河だからこそ言えたんだろうな。
言えたのかしらね、
うん、そこは駿河さんの特性なんだな、きっと選ばれた、
ね、うん、でもあのよかった、やっぱりなんだろう、能力的に同じ人がこういるって、うん、いい人生ですよね。分かち合えるってんじゃないんだけど、うん、憧れるよねこういうの、
ライバル、
うん、
良きライバル。
良きライバル。ライバルって私持ったことないな。
ライバル。
あったらいいのにね。なんか、
ライバル。
そんなに何かに特化してたことがないからさ。例えば勉強であるとかさ。
バスケの時は？
バスケの時はね、とてもとても。とてもとてもって感じよ。私も最後足悪くしちゃって、走ったりとかができなくなっちゃったから、うんうん、それもあって、うん、ちょっとフェードアウトしてやめたのがあったんだけど、さて、そんなこんなで、エンディングだよ。通しての感想は、まあ、そっか、廊下だったっていう話でいいのかな。
まとめられた。そうですね。うん、廊下だと思います。
うん、
私、
うん。
そっか。みんなから見てどう見えんのかな。
ちょっとね、会議したいわよね、うん、見た人たちいろいろ集めてね。
そうね、でも自分も分かってないからな。そう、でもこの物語通して、
うん、
花は本当にどっちもどっちで自分のことが分かんない子たちだったね、
うん、あ、うん、なぜならば青春中だからかしらね、
うん、そうね、でも本当この青春、良き青春ですね。
あ、そうだと思います。
花物語。
だって、あすみさん。花物語よ、このタイトル。
なんて素敵なタイトルなんだろう。
そうですよ。
なんか、本当だ。
私ね、これ読み終えた後に、これが花物語というタイトルだけでもう一泣きできた。
はぁ、本当だ。 すごい花物語って
そうよ、
なんて素敵なタイトル。
そういう子たちのお話だったんだと思うのです。
なんかね、怪異とか
怪異とかあるけど、
なんか、ね、切ないストーリーだったりあるけど、
ドロドロあるけど、
でも花物語です、
はい、
紛れもない花物語。
そうです、そんな花物語いかがでしたでございましょうか。
いかがでしたか。
なんか私的には、
うん、
カンバラするが得意技は B ダッシュだとか言ってろよって思います。こう私たちの頑張る駿河ちゃんが、
うん、
なんだかまっとうに大人になってしまうようで少し寂しいような気もしますが、どんな風に見ていただけましたでしょうか。まだ何個かあんだよね、
うん、
西尾先生原作がね、
どんどん出ちゃってるんでしょ。
でも6作品終わってて、この後もまあ、うん、今後続くんじゃないの、ご期待くださいみたいな感じです。
どうするんでしょう、
どうするんでしょうです。なのでまあ、長い目でのんびりお付き合いいただければいいかなというタイトルでございます。ね、ではでは、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。